はい、今日は出エジプト記の4章の1節から17節というところです。今日のようなところ、特に前半の方を見ますとですね、あまりにも現代の常識的な世界から来るとかけ離れているので、そちらにこう気が奪われてしまってですね、こんなことは現代の私たちには全然もうとても関係がないだろうと、こんなことがあるはずがないと、そういうことにどうもですね気持ちが引っ張られてしまうがちなわけですね。強い泣き方がですね蛇になったと、そんなことがあるはずがないだろうと、もうそれで思ってしまってですね、肝心のことがわからなくなるわけですね。で、これは今から3300年ほど昔ですね、非常に昔なわけです。平安時代といっても1000年ほど前ですから、3300年ほど前ってものすごく昔だっていうのがわかりますね。で、この時にですね、言えることは、神様は非常に不思議な力を与えたということは確かなわけです。で、イスラエル民族がたくさんエジプトにおったということも記録にある。それからだいぶしてですね、イスラエルに戻ったということもこれも記録にあるわけです。で、とにかくですね、一体どうしてですね、どうしてそのようにしてたくさんの人たちが奴隷とされていったものがそこからエジプトから抜け出すことができたのか。両方おったということでいくと、そこから解放されてカナンの方へ帰ってここで生活するようになったということ、この2つの事実の間には非常に不思議なことが起こったということは確実なわけなんですね。それが起こらなければそこで滅びてしまってたわけです。あの大国エジプトの中で奴隷とされてですね、そして、長男生まれた男の子全部投げ込んでしまうということで、そのまま行ったら滅びてしまってたのに。でだからこの初めのところはですね、モーセを使わそうとするときにですね、特別な何か不思議な力をモーセに与えるということをこのように実際に見せたということなんですね。そういうことはまあ確かに言えることです。で、ここではですね、その個々のことにとらわれるんじゃなくて、肝心なことはこのまずですね、今日の一節に、モーセはですね、逆らったからです。神様が生きなさいと言ってもですね、モーセという最大の歴史上の人物の一人なんですね。これはなぜ最大の人物と言えるかというと、モーセのこの大きな働きによってですね、イスラエル民族は神様の言葉を受け取って、そして続いていったわけです。で、そこからですね、そのだからこの聖書、旧約聖書もずっと続いたわけですが、そこから今日いろんな問題もあるですね、イスラム教っても分かれたわけなんですね、キリスト教と。だからこのモーセというものがなかったら、キリスト教もイスラム教もなかったわけなんですけども、そういう意味ではですね、非常に大きな影響を持ってきたということではあるわけです。そういう意味でですね、決定的な影響を歴史に及ぼしてきた、そういう非常に重要な人物なんですね。しかも最も困難な務めであったということも言えるわけです。で、そのような非常に現代で言っても最高度の英雄、英雄と言うべきような人ですね。そのような人がですね、ここで言えるのは、自分の考えや意思で行こうとしたと。自分はそこ行くんだと。彼らを解放するんだと。だからみんなついてこい。そのような、なんか漫画にあるようなことでは全然なかったということなんですね。子供向けの漫画でしたら、そういうことはよくありますね。なんか英雄みたいなのが出てきてですね、かっこよくですね、わしについてこいと。だいたい NHK の大河ドラマでやったりするような英雄みたいな人、大河そういうわしがやるんだと、わしがやるんだと、わしについてこいっていう感じですね。男の人も女の人にしてもですね、その人の頭の良さとか勇気とか決断とか、それがものを言うんだと、こんな素晴らしい立派な人がおったんだっていうような形で拍手喝采するというようなことが筋書きになってるんですね。何でも、そういうことに慣れてしまっていますから、なんか英雄と歴史に残るですね、最大級の最高の英雄や言うたらですね、なんかものすごい力があったんだと思いがちですけど、それと全く逆の姿がはっきりと聖書には書いてあるわけですね。主がお前などに現れるはずがないって言って信用しないだろうと、私の言うことなんかまるで聞かれないはずだと。で、その前にもですね、三章にもありますね。三章の10から11を見てもらったら、最初に神がモーセに現れて命じたとき、9から前おらなかった人は9あたりから言ったらですね、イスラエルの人々の叫び声が今届いた。エジプト人が彼らを圧迫するんだと。今行けと。これは 黒人霊下にですね、ゴーダン・モーゼス、イケ・モーゼスっていうですね、有名なネグロスピリチュアル、黒人霊下になっていますね、ゴーダン・モーゼス。今行けと、とだって行けと、私があなたをファラオ、エジプトの王をですね、使わすんだと、そして連れ出すこと言うたら、モーセはですね、はい、行きますというの、ほんの模範的なことは全然しなくて、私は一体何者なのかと、なぜ私がこのようなことを導き出す必要があるのかって言ってですね、この時モーセは羊飼いをしていたわけです。家族とですね、いわゆる平和な暮らしをしておってですね、部下が一人もおるわけでもなし、武力があるわけでもなしですね、権力があるわけでもない、たくさんの軍人を引き連れてるんでも何にもなかったわけです。そしてここのこと、私は何者か、どうしていかなきゃならないのかって言って分かりますように、密かに計画を立てていたいうことにも全然ない、全くこのエジプトに行ってですね、たくさんの奴隷になった人々をですね、何万何十万というような人々を連れ出すということは、これも絶対不可能だと初めから考えてなかったというようなことは分かりますよね。というのはエジプトでですね、わずかの人を助けようとしてですね、殺されそうになって、そして遥かに逃げていってここへ来たからですね。もうたった一人や二人でも助けようとしたらできない、もう命かかながらモーセは逃げていったわけです。そうして次の行き先からそこの人と出会ってですね、良い女性をって結婚して平和な家庭をしてたわけです。ですからここでモーセは全くこの予想もしていなかったんです。私は何者だと、なんでエジプトを行ってこの道に出さないかんのかと言うたら、神様が、私は必ずあなたと共にいるんだと、それが最大の印だと言ってくれたわけですね。それでも、そしていろいろ神様の本質である永遠の存在の神様がおるんだと、その神様があんたと一緒におるってあげるんだと言うたけれども、それでも納得はしなかったわけですね。私は何者なのかと、そうしてですね、今日のところになるわけです。モーセはそういうふうに神様がですね、詳しく言って、自分は人間のようにですね、ある時気があってすぐに消えてしまったり、心変わりが済んでない、永遠の正義の神なんだと、万能の神だから私が共にいるって言ってですね、詳しくこのように解いて言ったにもかかわらず、四章の今日のところ、私に現れるはずがないと、まるで信じられないだろうと。で、まあ、それで神様はこういう不思議なことをですね、ここにあるような、とっても不思議なこと、要するに神様の力を目の当たりに見せたというわけです。そして、それでも実質で、それでもなお、モーセは主に言った。ああ、主よ、私はもう弁が立つほどじゃないと。とてもこんなことは言えないと。で、口が重く、舌が重いと。ふさわしい言葉を言うことができないと言って拒んだわけです。そうしたら、語るべき言葉を与えるのは一体誰なのかと。私だと。そうしてですね、今度は、最初は神が共にいますって言ったんだけど、今度はあなたの口と共にあると。より細かく言ったわけですね。口と共にあるという言い方は普通はまずしないわけです。それぐらいですね、語るべきことをですね、言うんだと。ここにですね、人間の言葉っていうのはですね、その状況においては非常な力を持つっていうことがわかるんですね。これはたった一言でですね、人間関係を壊してしまうことも起こるわけです。そういうことでもですね、人間の言葉の力っていうものはですね、悪い方によく働くんですけど、非常に大きな力が。良い方に働いたら、その最高の形がこの神が共におって言う一言なんですよね。そういうわずかの言葉でですね、歴史が動いていったということすらあるわけです。これは、我々こうした形でですね、組織を作らないで神を信じる道を歩んできたわけです。これ百何十年なんですね。無教会という組織を作らない。で、それを最初に、こういう形をはっきりと日本に提唱したのが内村勘蔵だったわけです。まあ、自然にそうなったわけですけどね。組織的な宗教の間違いを批判をして、他間違っていると言ったら追い出されてしまったわけです。そしていつの間にか自由に集まる人たちがあちらこちらにできて、こういう自由な形ができたわけです。で、その内村をキリスト教に導いたっていうのはクラークということです。 苦楽、まあ、農業関係の専門家だった人ですね。別に宗教の専門家では全然なかったんです。で、今の北海道大学の最初の形であった札幌の農学校ですね。札幌農学校に行ったわけです。で、政府がですね、非常に優秀な人材を東京大学に行く予定のその幼年期の家庭に行ってた人をたくさんそちらに行くように仕向けたわけですね。内村勘三、そのまま行ったら東京大学の学者になっておったと思いますね。非常にこう天才的な人だったから、だからそこで新渡戸稲造とかですね、あの五千社になった内村勘三とかたくさんの人たちがそういうふうなことを聞いて、あの北海道のですね、今でも原野があるだけなのに百何十年前だから本当に寂しい町だった、そこに行ってですね、そして将来の日本を背負うような人材になるというようなことで行ったわけですね。まだ 10代だったんです。そこでクラークという人がおって、そしてわずか半年ぐらいしかいなかった。そして神の言葉を語って、これを信じるんだと、それで周りも押し付けたんですね。大概押し付けは悪いってよく言われますけどですね、神様の手が働いたら押し付けであろうが何であろうがですね、不思議な働きをするんですね。でそこでおった人たちがキリスト教は聞いたこともないですね。まだ江戸時代が終わって間もないわけだから、その不思議と重大な人が次々と信じるようになって、そして内村勘三がそこに入院した時にはすでにクラークはあの有名な Boys be ambitious、 少年よ大きな志を持てと言ってですね、馬の上でそれを最後に言い残して帰っていたと。の帰った後だったのに、先輩がキリストを信仰しとったものだから内村も最初はすごく反対しとった。キリスト教みたいな邪教をですね、追い払ってくださいって言って神社に行って拝んだりしとってもらえたのに、それなのに本当に信者になって日本の総理の指導者になったんですね。この憲法9条の問題よく出ていますが、それのもとを早くも見抜いていた内村ですね。非戦論、武力による戦争は他に多くの結果をもたらさないということ、そういうふうにわずか半年、そして、去る時にボーイズビーアンビシャスと、大いなる志を持て、これはですね、出世しようという意味ではないわけなんですね。確かにボーイだったんです。子供10代だった。アンビシャスっていうのは神様を信じて大きな志。神の国のため、世の人のため、世界のため、神の国のためって、これこそ一番大きな志なわけです。そういうことを言ったわけであってですね、陸軍大将、陸軍大臣、総理大臣になれとか、そういうふうなことを言ったんでは全然なかったわけですけど、この国はちょうど日清日露戦争とか戦争の時代になったものだから、あの言葉をそういうふうにですね、単なるこの世の出世みたいにですね、取ってしまったところありますね。Be ambitious、 大きな大志を抱くということはそういうことなんですね。この世の小さなことで出世しよう、死んだらみんな終わりであってですね、絶えず引き下ろそうとする、攻撃する人おるので、それこそちっぽけな目的だったですね。目に見えない神の国のために働く、これこそ一番大きな、まあ、志なわけです、はい。まあ、そういうふうにわずかの期間、あれほんのわずかの言葉でやってもですね、神が共におったら大きな働きをするわけです。たった半年くらいいなかった、まあ、そういうふうにですね、不思議な働きをするわけです。で、あのクラークさんはですね、そこがアメリカへ帰ってからですね、いろいろな難しい問題を添えてですね、そんなに働きができなくなってしまった。日本におった時、神様が言わ彼の口と共にあって言わしたわけですね。力を与えたわけです。まあ、そういうことで、内村の弟子たちの信仰、あるいは学者たちがですね、日本を代表する出版社の岩波書店からたくさんの人たちがですね、全集という形で出たという異例のことにもつながったんですね。まあ、それはそうとしてですね、こういうふうに神が共に口になって語るべきことを言うと、言うべきことを言うと、書くってもよく似てますよね。言ったことまた書くということですから、それは非常に大きな力を持つということをここで、まあ、表そうとしているわけです。ですから人間の口、言葉というものは軽いものはですね、あるいは悪いものはいくらでも出てくるということがありますね。単なる子供のおしゃべりからですね、単に人の悪いことを言うだとか、噂の話とかですね、評判とか悪いことを今度言うとか、いっぱい悪用がありますけど、口っていうのは本当に最高のものって歴史を動かすと、人の根本、人生を変えることぐらい大きな力を持つということがあるんです。で、その口から語る言葉の重要性、こういうふうにですね、神が共におって語るべきことを言っても最高の働きをするということです。で、それを最後に言ってですね、モーセはなおもそこまで言っても、ああしよう、どうか他の人を見つけてください。 ここまで言うのかっていうことはよくありますが、ここまで言うてですね、退いたわけです。そしたら今度はそれなら神様がですね、目に見える助け手をやろうということで、アロンという兄弟を一緒に使わそうと。そうしたらこのアロンが語るだろうというようなことで、目に見えない助け手はなかなかモーセも信じられなかったわけですね。そういうふうにして最終的に語るべき言葉を口とともにあると、これを与えるということを神様強く言って、やっとモーセはその気になったわけです、だから最初にまず拒んだわけです。こんなこと私はできないと。4章の1節でも逆らったと。詳しく神様は言ってるの逆らった。4章の1節が今度奇跡を見せられたと。それでも逆らって10節3回目、今度は口とともにある。必ず言うべきことを言うてあげようと。それでもなお拒んだ。4回もですね、このように繰り返し繰り返し、モーセという人はそんなことはできません、できません、できませんと言い続けたわけですね。これが歴史上最大のような働きをした人になったということですから、非常に驚かされるわけですね。これは何を言おうとしているかというと、本当に大きな仕事をなす人はね、自分ができると思っていない人を神様が任命するということなんです。本人がそのことに全くふさわしいと思ってない人を神様は使わす。自分はこんな能力があるんだと、こんなできるんだと、そういうことを密かに自慢したりしている人は決して神様は選ばない。本当に大事な仕事には選ばないということを言おうとしているんですね。この世の競争とかですね、出しの、そんなことは自分の意思でできるということですね。この世の会社の経営とかですね、堀江とかああいういろんな人たちが出てきます。ああいうことにならなくた人でもいっぱい、そういう人はついついと会社をうまく巧みに経営するとかですね、アイスポーツにしても演劇にしても歌にしてもですね、自分の意思で何とか頑張ってやるんだと、あるとこまではいけるわけです。でもそれは最高の働きでは全然ないわけですね。人間の魂を本当に変える、もう弱って死にそうだという人を立ち返らせるということはできないわけです。で、そういうところには必ずいろんなですね、難しい問題が生じてくるわけですね。人間関係を壊れたり、お金の問題がしたりですね、競争相手にして憎しみが起こったりとか、次々とそういうことが起こってしまいますけれども、こういうふうなモーセが最高の仕事ってこういうふうに3000年を経ってもこの意味は変わらないんですね、その重要性。それでですね、このこととさらにですね、他の箇所においてもこの重要性が書いてありますから、ちょっと見ておきたいと思います。こういう言葉を与えられて初めて力が与えられるということですね。生まれつきでないということです。これは一番大事な、例えば愛ということも聖書では全く生まれつきは持っていないというんですね。いや、ほんなおかしいと、親が子を愛する生まれつき誰でも持ってる。それは人間だけでないわけです。そして、子供が反抗したら、親の方だって子供を憎んだりすると。最近の事件なんかですね、子供の命を取るだなんて考えられないようなことまでですね、堕落してたらもう本当にひどいわけですね。だから本でも、親の愛や欲のどっか非常に脆いところがあるということですね。そしてどうしても同じ親でもですね、何人か子供を追ったらエコひいきすると、この子は自分の合ってるとか言ってですね、もうそういうことも必ず起こってくるわけですね。そういうふうに何かこういうふうに祝福を受けないような立場です。で、そういうふうに、だから本当の愛、誰でも無差別的に弱いものや悪いものをかえって愛するような愛はあまり誰も持ってないように、本当に語るべき言葉っていうものを誰も持ってない。神様から与えられなければどうしても人間を語る言葉は、心がそもそもそうだもんだから、どうしても人間的なものになるということなんですね。で、この心、罪があるということは、そういう心に罪があるということだから、出てくる言葉もどうしても罪の匂いがするということです。そこで、預言者としては最も大事な預言者、イザヤ、エレミアというのがありますね。それをちょっと見てみたいと思いますが、この予言っていうのも 何度も言ってきたように、ちょうどこの予言やこの字を書くと思うわけですね。未来のことを予告すると。ところが聖書ではこのことは使わないで、このことなんです。意味が違うんですね。この予、これは予告するっていうのは未来のことに関わることです。予告とか予告編とか。とかこの予言は預金ということで分かりますように、預かるという。神の言葉は預かる人が預言者。生まれつき優れてるとか頭がいいとか関係なくて、ある人生の時で神から呼び出されて、神の言葉を預けられた人。要するにその口とともに神がいる。先申しで言った。モーセもだから預言者なんですよね。語るべきことを実際に与えられていた。でその代表的な人でもあるイザヤ・エルミヤというところで、このイザヤという人がですね、預言者として召し出された時に何がなされたかということが書いてありますね。それがこのイザヤ書のイザヤが召された時、呼び出された時の最初のとこがですね、預言者というのは様々なのを集めてありますので順番に書いてあるわけじゃないんですね。イザヤが初めて命を受けた時は6章に出てくるわけです。6章のところでですね、6章の6、7を見ていただいたら、ページから言えば1069ページです。イザヤ書の6章の6から7のところですね。ですから1069のところです。でここのところ、このもうちょっと前から読んでもらってもですね、この、6章の1節読んでみてもらったらですね、いいんですけども、1節をですね、ちょっと中本さん読んでくれますか。
イザヤ書6章1節。イザヤ書6章1節。ウジア王が死んだ私のことである。私は高く天にある御座に主がおられる、座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。
はい、これはですね、初めてイザヤが受けた時に神様のありあり見えたって言うんですね。旧約聖書の時代は神様にはっきりと見えたということは誰も許されなかったので、特別な霊として見せられたわけです。そして天使たちがですね、すごい荘厳な声でですね、コーラスっていうか賛美をしていたっていうのは初めての経験として与えられた。もうこれで神様がおると、もありありとも単に信じるんではなくて実際に見た、霊的にですね。ところがですね、その時の反応は、イザヤは5節で、私、ああ災いだと、もう滅ぼされてしまうと、喜んだんではなかったんです。あ、もうこれはダメだと。なぜかというと、自分は本当に汚れた唇だと、汚れた唇のものだっていう言い方をまずしたわけです。人間が本当に正しい道を歩いてたらですね、自分がいかに汚れたものを持ってるか、汚れた唇を持ってるかっていうことをはっきり感じているというんですね。これが清められなければ裁かれてしまうと。そういうふうに唇、言葉が汚れてる。言い換えたら心から出るんだから、それが汚れてるっていうのが一番のまず反応だったというところに非常に聖書らしいところなんですね。これも普通の興味本位の本であれば、ああ面白い、こんなもの見たぞと喜んだとかですね、得意になるとか、そういう、まあ、この最近の漫画的なものみんなほういう浅い内容になってますが、まず自分の存在の根本、これはどっか本当に罪深いものだと。そこでですね、6節でセラフィムって天使ですよね、私のところに飛んできて、そうしてですね、このように罪の汚れを知っているもの、それを知らなんだセラフィムも飛んでこないんです。ああよかった、こんな見せてもらったぞと。得意になっている人はセラフィムも飛んでこないと聞かれたままで、この人は使えない。本当に自分の存在を知っていると。こうした日曜日の礼拝でもですね、そういう意味でまず私たちは自分の根本的なその罪をまず自覚して許してくださる神様、罪の許しをまずやはり待ち望む、あるいは受けるということが大事なわけですね。まあ、最初に祈る方もそういうことですけども、そういうことも祈ることに必要があるわけです。そしたら祭壇から火鉢で取ってきた炭火、こ この炭火はどこのことは使わないしですね、何かもう弱い火力の象徴なこと、そうだね、前も言いましたが、炭火で非常に強力な鉄をも溶かす、鉄鉱石も溶かすような強力な火も起こしちゃったんですね、昔は。一番強力な火を起こす。これはまあ、木炭を酸素をうまく吹き込む、非常に高温な一線の移動なんです。今のガスバーナーだとかですね、そういういろんなものがなかった、火口の火がなかった時には、強力な力、ほら、悪を焼き尽くすということなんです。で、罪の汚れも焼き尽くすんだと。口に火を触れ、これは象徴的行為なんですね。だから罪は許されて清められた。これがイザヤの予言の出発点にあったわけです。唇は汚れてる、心が汚れてるんだと。それがない限りはどうもならない。まあ、そういうふうにして初めてですね、神の言葉が預けられたということなんですね。それからもう一つですね、イザヤと並んで非常に重要な預言者、自分の国が罪のゆえに滅ぼされようとするときに必死でですね、それを食い止めようとして神の言葉を言ってですね、その時の政治家たちの意向に全く真っ向から対立することになったエレミアという人ですね。その次のイザヤ書の次がエレミア書です。ここでもですね、一章見ていただいたら、一章の9節、8、9ですね。7からでもないですけど、一章7から9、1172ですね。1172ページ、エレミア書の一章の7から9まではちょっと見ていただいたらですね。ですか。ここでですね、エレミアまだ若かったわけなんですね。6節まで、私はまだ若者だと。ここでも語る言葉を知らないと言ってるわけです、この6節で。しかし私は共にいて、そして9節で私の口に触れたと、そして言葉を授けるんだと。まあ、そういうふうにですね、イザヤとエレミアという最も重要な預言者が出発点においてはっきり神様ご自身がですね、共にいて、そして口に触れる、あるいは汚れを清められると、そういうことなくしては語ることができないということをはっきりとこのように記しているわけですね。で、これの原型、元の形が今日のところでもあるわけです。それでまあ元のところに帰りますが、こういうふうに自分が本当にふさわしいと思っているような人は神様はその良き仕事には使われないし、予想もしてない人を選ぶ。これはキリストの12人の弟子も同じだったんですね。はっきりしている4人もお魚を取る人だったわけです。全く宗教とかですね、あるいはこの世の指導者とか先生とか預言者と全く関係がなかった。周りの人も本人もですね、自分がまさか神の言葉を伝えるような宣教者になることは夢にも思わなかったんです。ふさわしいと思ってなかったですね。で、そういう人をですね、ただの漁師、魚取りに過ぎない人を特に引っ張り出して、そして神の言葉を授けたということなんですね。けれどもそのペテロ弟子たちもですね、ある時までは自分ができるのを持ってたわけですね。これは今までにも何度も読んだと思いますが、自分の力でできるのを持ってたわけです。このモーセは自分はできないできないと何回も4回もかって書いてあるんです。で、その中でもですね、ペテロは 3年間一緒におってですね、なんとなく自分はできると、特別に選ばれたんだ、なんとなくお得意になっていったところもありますが、それはどういうところで現れているかをちょっとですね、福音書、新約聖書の方の、マルコの福音書というところですね、14章で見てみますと、マルコの14章の、30ですね、マルコの福音書の14章の30あたりから、新約聖書の92ページからですね。これは聖書を手でよく読んできた人はよく知っていますが、まあ、初めて読む方々もおいでますので、ペテロはですね、もしこれキリストは殺されると、自分は殺されると言ったんですね。そしたら30節でペテロは代表、弟子の筆頭株だったのに、みんながつまずいて逃げていったりしても私はつまずかない、信じ続けると。そしたらイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日、鶏が二度鳴く前に三度も私のことを知らないというと。ペテロは力を込めて言った。たとえ一緒に死ぬことがあっても知らないなどということは決して言わないと。力を込めて、それだけ強く言ったわけです。自分はできると思ってたんですね。殺されようともあなたは知らない、言わないと。それなのに同じ14章の終わりのところ7を見たらですね、94ページの69節のところから、女中はペテロを見て周りの人に、この人はあの人たちのキリストの仲間だと三度見てた。ペテロは再び一語した。そして今度は居合わせた人がペテロに言った。お前は確かにあのイエスの仲間やと。だペテロは呪いの言葉さえ死にしながら、お前あんた方のことは知らないと誓い始めたと、こう強い言葉で書いてありますね。呪いの言葉、こんなことあるかっていうような、まあ日本語だったら畜生だなんかいうような言葉を言うかもしれませんが、何しことやなっていうかってですね、そういう激しい言葉を口にしながら、あんた方というふうな知らないと誓うことすらし始めたっていう。これ以上ないような強い調子で書いてあります。さっきは命を捨てても行きますと言ってたのにですね、これほどまで変わってしまったと。そしてそのことを知らされて、イエスはいきなり激しく泣き出したとありますが、このようにですね、神様からある程度選ばれた人でも自分はできるんだと、なんて思ってる限りは本当のこの使命は果たすことはできないと。ここでペテロは徹底してですね、砕かれたわけですね。自分の決心や意図やそういうものでできると思った大きな間違いだと。すべて神様から与えられなければですね、本当に良いこと、正しい道は決して歩けないということを徹底して思い知らされたわけですね。そういうふうに、神様のための仕事というのはですね、いかに自分の意思決心ではダメかということが書いてある。この世ではあんたの意思が大事だ、決心が大事だ、それは最高だと言われるんですね。その最高ものが一体何なのか、どれほど脆いかということは世の中いくら見ても分かると思うんです。大体例えばああいう新聞でとかの犯罪の人も誰も子供の時に起こそうと思ったことはないはずですね。ついついしてしまうんです、酔っ払いでも。会社の経営でもそうやったらごまかしやったら誰もしたくはないはずだけど、やむにやまだんだんだんだんそう変わっていってしまうんですね。あのパラマのどの子のでもですね、あの有名な企業でもだんだんそれていって、最初からそんな中毒してもあかんままだと思うはずがないんですけど、次々次々と変わってしまう。神様から導かれなかった、いやこれやっぱりダメだと、そんなふうなことをして、もしも死んだら本当に大変だからいけないと、こういうことを言えるのはやっぱり神様から言葉を授けられないと言えなかったはずですね。その部下の人たちも。そういうことで、この今日のところはですね、ちょっと読んだあまりにも奇跡めいてですね、露が蛇になったとか、ここにとらわれた本当のことはわからないと言ってます。そういうことなんですね。どんなことも言うべきことがある。でこの預言者とかそういうことだけでなくって、私たちの日常生活がまさにそうで、相手に対して、あるいはある場合において本当に言うべきことがどれほど言えているかという、言ってはいけないことですね、言うべきではない、それを言って相手が成長するのか、それを考えたこのこと言ってはいけないと、むしろ黙って祈るべきだと思うことはついつい悪いことを言ってしまう。 そういうふうに私たちが語るべきことはいつも神様が共にいて口に触れて汚れを清めてもらってそして与えられなければ本当に言えない。これは特に家族にしても近所にしても職場にしても誰でもそうと思うんです。言うべきことはどうしても言えない言えないと思っている人はたくさんおると思うんですね。みんな言ってきたのして一人もいないんです。本当に正しいこと言うべきことあるいは愛がある言葉なんてそういう意味でこの言葉ですね口と共にあってあるいは清めていただいて共に受けてと教えてくださいこれは私たちのまた願いでもあるということなんですね。でそういう表面的なことではなくその力ある言葉を言わせてくださいとです、ね身近な困った問題、非常に苦しい問題 何と言ったかわからない何を言っても誤解されるかもわからない何を言っても受け取ってもらえないそれを受け取るように仕向けるのは神様だということなんですね。神のエジプトのでも受け取るはずがないんだけど神様の手が触れるとそこに不思議な力が働くということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。